本日の宣教箇所、ピリピ人への手紙2章5節から11節、新約聖書396ページです。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての口がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。聖書の言葉は以上です。このピリピ人への手紙からまた学びたいと思っておりますが、この2章でパウロはですね、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ思いを一つにして、私の喜びを満たしてくださいと、そのようにピリピの教会の人々に書いて教えております。まあ、このところからですね、ピリピ教会の中にも何らかの問題、課題、不一致、争いのようなことがあったのではないか。同じ主にあって救われた者、信仰を持っている者同士であっても、しかもですね、ピリピ教会はパウロの宣教の働きを熱心に支える、献金をしてパウロの働きを支える、そういう非常に熱心な教会でありました。それでもですね、教会の中に何らかの不一致、問題があった。ガラテヤやコリントの教会ほどに大きな問題ではなかったかもしれませんが、何の問題もなかったわけではないということですね。ですからパウロはキリストにあって同じ思いを持つように、一致するようにと教えている。で、その、一致するようにという勧めの中で、5節のところですね、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいと、そういうふうにパウロは教えております。同じ思いを持つように、一致するようにということを、パウロ求めておりますが、このところがすごく私は大切だと思うんですけれども、私たちが目標とする、模範とするのは常にこのですね、イエス様の姿、在り方であるということですね。キリスト、イエスのうちにある、思いをあなた方の間でも抱きなさい。イエス様の在り方、姿、それにしっかりと習うように、それを模範とするようにということですね。で、このことは本当にいつも私たちが確認するべきことではないでしょうか。何かですね、問題が起こってくる、争いがある、課題がある、そうすると、当然ですね、その何か起きてきた問題の方に、課題の方に私たち目を向けることになると思います。一体どういう問題があるのか、どうすればいいのか考えていく、それはもちろん大切なこと、必要なことですけれども、そうやって結局は私たちが一番模範とすべき、一番目を向けるべきイエス様の姿、在り方、そこから目を離してしまう、あるいはそれを忘れてしまう、そういうことがあるのではないかと思います。何か問題があった時にこそ、私たちは主イエス様の姿を、イエス様の思い、そこに目を向ける、それを忘れないようにすることが必要なのではないでしょうか。で、この6節からですね、特にこの、じゃあイエス様のその思いとは一体どういうものなのか、イエス様のお姿、それを6節からパウロが語っているわけですけれども、この6節から11節の部分は、 パウロ自身の言葉ということだけではなくて、当時の賛美歌や詩のようなものではなかったかというふうに言われてもいます。教会の中で主イエス様のことを褒めたたえる言葉として語り継がれてきたもの、語られていた、そういう詩や賛美のような賛美の言葉となっていたのではないかと考えられております。ですから新改訳聖書もちょっとこう字を避けてですね、普通の文章のようにではなくて改行して特別な書き方をしております。で今回はですね、この11節までお読みしましたが、特に6節から8節のところを注目していきたいと思います。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。ちょっと続いていきますが、このところでは主イエス様の姿、特に私たちの救いのためにイエス様が何をしてくださったのか、そのことが語られております。キリストは神の御姿であられるのにというふうにありますが、イエスキリストは神の御姿、すなわち神と等しい栄光姿をしておられる、神と等しい立場におられる、そういうお方なのに、その神としてのあり方を捨てられないとは考えなかった。この部分ですね、この神としてのあり方を捨てられないとは考えず、このところはですね、もう少し直訳のような訳し方をすると、神と等しくあることを固執とかですね、固守すべきこととはしなかった、神と等しくあるということを固守しない、固執しない、そこにしがみつかなかったということですね。アダムとエヴァですね、最初の人アダムとエヴァの罪というのは、彼らは神ではない、作られたものに過ぎないのに神のようになろうとした、そういう罪であったということができます。善悪の知識の木の実を食べて神のようになろうとしたということですね。イエス様の姿というのはある意味それとは逆というかですね、それと正反対であると思います。イエス様はそもそも神であるお方、神と等しいお方なのに、その立場、その栄光をに固執する、無理やり奪い取る、そういうようなことはされずに、むしろ私たちを救うために神と等しくある、そういう立場を自らあえて捨ててくださった、そこから降りてきてくださったということですね。本当に私たちとは正反対のお方ではないでしょうか。神であるお方が人となってお生まれになる、しかも十字架への道を歩まれた、でこのことは本当に私たちが完全には理解し尽くすことができないことであると思います。福音書などを見ますと、イエス様にとってもこの十字架への道を歩むということは非常に困難なこと、葛藤が含まれる、格闘する、血の汗を流して祈るほどのことでありました。十字架を前にしたゲッセマネの祈りでは、我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください、そういうふうに何度も、苦しみながら格闘しながら祈られた、そういう姿が福音書の中にいろんな箇所に書かれております。で私たちはなかなかですね、この苦しみ葛藤が、分かるような分からないようなところがありますね。神であるお方が人となる、そのこと自体も十分には理解し尽くすことができない、そしてその罪のないお方が、罪がないにもかかわらず 罪人として十字架で罰せられようとしている。それがどれほどのことなのか、私たちなかなか理解し尽くすことができない。まあ、十分には理解できないところではありますが、でもなんとなくこう想像する、考えてみることができると思います。それはちょっとこう逆説的になるんですけれども、まあ、私たち自分自身がですね、どれほど自分の立場というのに固執するか、それを振り返ってみると良いのではないかと思います。まあ、私たちですね、ちょっとの違いであっても、まあ、自分の立場を守ろうとする、そういうところがあるのではないでしょうか。あるいは別な言い方をすると、正当な扱いを受けたい、不当に扱われることを、まあ、嫌がるというかですね、不当に扱われると当然憤慨するわけですね。それくらいに私たちは自分の立場、自分の権利を捨てたくない、放棄したくない、そういうところがあると思います。ちょっとでも不当に扱われると、これはおかしい、とんでもないことだ、そう言って憤慨するのではないでしょうか。そういうことからですね、どれほど自分の立場を捨てる、自分の立場から降りていく、神であるお方がその立場を捨てて人となってくださる、いや単なる人ではなくて十字架で犯罪人として罰せられるような、そんな立場まで降りていく、これが本当にどれほどのことか、私たち想像するしかできないことであると思います。このようにイエス様は神であるお方、神と等しいお方であるにもかかわらず、その立場に固執されずに人となってくださった。ただちょっと注意が必要なんですけれども、イエス様は神であることを完全に捨てられた、やめて人となられたのではないということですね。ここで神としての在り方を捨てられないとは考えずというふうにありますけれども、イエス様は人としてお生まれになった時に神であることを完全にやめた、神ではなくなったわけではないんですね。これちょっと大切なところであります。むしろ神であるお方が、でも同時に人となって私たちと同じようになって、そこまで私たちのところに降りてきてくださって、私たちの罪を代わりに負ってくださった、神であるお方がそこまでしてくださったということですね。さらに7節からのところをもう少し考えていきたいと思いますが、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。イエス様は神と等しいお方、神と等しい立場であるにもかかわらず、そこには固執されずに自らを虚しくし、自らを無に等しいものとしてくださった、私たち人間と同じようになってくださった、神であるお方が人として、まさに赤ちゃんとして生まれてくださった。このことをですね、ヘブル人への手紙の著者が、ちょっと別な言葉で表現していますので、それも少し見てみたいと思いますが、ヘブル人への手紙の2章ですね、ピリピよりも少し後になりますが、ヘブルの2章17節ですね、新約聖書439ページ。新約聖書439ページですが、ヘブル2章17節から、したがって神に関わる事柄について、憐れみ深い忠実な大祭司となるために、イエスはすべての点で兄弟たちと同じようにならなければなりませんでした。それで民の罪のなだめがなされたのです。イエスは自ら試みを 受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができるのです。主イエス様は忠実な大祭司となるために、本当に私たちの罪を代わりに負い、私たちを助けるために、兄弟たち、私たち人間と全く同じようになってくださった、人として生まれてくださった。その上で罪のない生涯を歩み、でも私たちと同じような弱さ、苦しみ、試練、そういったものを全て経験され、その上で罪のないお方が十字架にかかってくださった、私たちの罪を代わりに負ってくださった。こうして自ら試みを受けて苦しまれたからこそ、試みられている者たちを助けることができる、本当にそのような忠実な大祭司と私たちのためになってくださったということですね。もう一箇所、ヘブル人への手紙、この続きのところですが、4章もちょっと見てみたいと思いますが、4章15節から、ごめんなさい、4章、15節ですね、441ページ、ヘブル人への手紙4章15節から、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを向け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。このところでもっとはっきりと語られていますが、イエス様は本当に私たちと同じようになってくださった、すべての点において私たちと同じように試みに遭われた、ただ罪は犯されなかった、でも私たちと同じように試みに遭った、本当に人としての弱さ、試みを経験してくださった。そしてこのヘブル人への手紙の著者は、だからこそですね、だからこそ私たちはこの方に近づくことができる、そのことを特に強調して言おうとしています。私たちを救うためにわざわざこれほどまでに降りてきてくださった、身を低くしてくださった、だから私たちもこのお方に信頼して、このお方を通して父なる神様に近づくことができるということですね。ヘブル人への手紙ではイエス様が本当にどれほど、祭司の中の祭司、大祭司としてふさわしいお方か、完全なお方か、私たちの救いを完全に成し遂げてくださった、罪の斜め贖いを完全に成してくださった、そういうお方であるということ、特に語っているところですね。だからこそ私たちもこのお方を通して神様に、父なる神様に近づくことができるというふうに言われています。でこの点もちょっと確認しておきたいことですね。私たちが信頼できる人、信頼するというかですね、本当に私たちが身近に感じる、近づきやすいのは、やはりどこかですね、自分と同じだ、自分と似ている、この人なら私のことを、私の苦しみとか誰にも理解できないと思う、自分がですね、こんなことを誰にも理解されない、そう思っているようなことも、この人ならきっと分かってくれるはずだ、そういうふうに思える人を私たちやはり信頼したり近づいていくことができると思います。あまりにもですね、何か完全無欠といいますか、弱さもない、そういう人を見るとですね、ちょっと近づきがたいと思うところがあるのではないかと思います。この人には私の苦しみや弱さは決して理解できないのではないか、そう思っていると、特にですね、自分自身が弱っているとき、弱さを自覚しているときは、強く見える人に近づきにくくなるのではないかと思います。でもイエス様は私たちにとってそういう近づきがたいお方ではないということですね。イエス様はむしろ自ら神としての在り方、 神としての立場を捨ててしもべとなってくださった。私たちの同じ弱さも試みも経験してくださった。私たちのところに降りてきてくださったお方である。いや、私たちと同じところ以上に、ね、十字架の死という本当に最低のところまで、私たちよりもはるかに低いところまで降りてきてくださった、そういうお方であります。だからこそ私たちはこのお方に信頼して近づくことができる、このお方に助けを求め祈ることができるのではないでしょうか。しかもイエス様は十字架で死なれましたが、それで終わりということではありませんでした。3日目によみがえられた。神がよみがえらせてくださった。十字架の死に至るまで父なる神様の御心に従われた。そういうイエス様を神様はよみがえらせ、神としての栄光をお与えになった。まあ、このことをですね、このピリピの今日お読みした箇所の後半の方、ね、8節以降のところに特に書かれていることですけれども、神としての栄光を与えになる、すべてになりまさる名をお与えになった。イエス様は神としての在り方をして人となり、十字架の死にまで従われた。でもそのことによって、むしろ私たちを救う救いを成し遂げ、かえって神としてのこの救いの御業、栄光を示してくださった。ですからイエス様の受肉、十字架の死、復活、そしてそれに続く昇天、そこにはイエス様の神としての栄光、素晴らしさが表されております。で、このようなイエス様の姿を私たちはしっかりと見つめる必要があるのではないでしょうか。このようなイエス様と同じ思いを抱くようにとパウロは教えております。もう一度2章5節最後に振り返りたいと思いますが、キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさい。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。こういうイエス様の思い、姿を同じ思いになるように、同じ思いを抱くようにとパウロは教えています。もちろん私たちは神ではありませんから、イエス様と全く同じ思いになることができる、それはちょっと違うと思います。イエス様の身思いというのを私たち全て理解し尽くすことはできません。でもこのイエス様の十字架の姿を見つめる、ここに思いを向ける、これが非常に大切ではないかと思います。イエス様が私たちを救うためにどれほどのことをしてくださったのか、何をされたのか、本当に私たちのところまで降りてきてくださった、このことをまず何よりもしっかりと見つめる必要があるのではないでしょうか。私を救うために、私の罪を許すために、本当に低いところに十字架の死にまで従ってくださった、そこまで降りてきてくださった、ここに私たち何よりも目を向ける必要があるのではないでしょうか。で、このことが本当に分かってくるとき、私たちの生き方や在り方、変わらざるを得ない、変えられてくるのではないでしょうか。イエス様の姿を見つめていれば同じことができるという、そういうことではありません。そうではなくて、イエス様が私のためにどれほどのことをしてくださったのか、どれほど私のことを愛し、私のところまで、いや、それ以上に低くなってくださったか、それを思うときに、このイエス様の救いがどれほど素晴らしいものか、それを知っていくときに、私たちの姿、少しずつ変えられていくのではないでしょうか。私は特にこのような箇所を読んでいるときにですね、この箇所を読む中で、 マタイの福音書18章の例え話を思い起こすんですね。マタイの18章後半の方ですね。1万タラントの借金のあるしもべが出てくる例え話がありますが、マタイの福音書18章の、21節以降のところですね、37ページ以降ですが、1万タラントの負債のある者が王のところに連れてこられて、この到底返すことができない借金を、免除してもらう、許してもらえた。でところがこの人は、別のしもべ仲間に100デナリですかね、借金があったいうことですね。わずか100デナリの借金、その借金を返せと言って、牢に入れると。それ全く憐れみのないことをこの人はしたわけですけれども、この例えに示されていることですね。私たちもイエス様の十字架の姿を、イエス様が神であるお方なのに本当に人となって、いやそれ以上に十字架で罪のないお方が罪を負う、そこまで降りてきてくださった、私たちの罪のためにこれほどまでのことをしてくださった、これを見つめていくときに、1万タラントの借金を自分が許されている、それほど本当に大きな恵み、憐れみが与えられている、そのことが見えてくるのではないかと思うんですね。でその時に、この例え話にあるように、たった100デナリの借金について自分が許さないでいて良いのだろうか、本当にそれでいいのか、そういう思いにさせられるのではないかと思うんですね。イエス様ご自身が神であるお方が本当に私たちのところに降りてきてくださって、低くなってきてくださった、それなのに私が兄弟姉妹に対して自分の立場を何か固執している、降りていこうとしない、そういうことがあって本当に良いのだろうか、そういうふうに問われるのではないでしょうか。パウロも本当にそのことを兄弟姉妹に、ピリピの教会の人々に考えてほしいと思っていたのではないかと思います。主イエス様がどういう姿をしておられるのか、十字架の主イエス様の姿を本当にまず何よりもしっかりと見つめる、私の救いのためにイエス様がどれほどのことをしてくださったのか、それをしっかりと見つめ受け止めるものでありたいと思います。そうしていく中で、本当に他の人との関わり方、自分自身の在り方、変えられていくことを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して私たちに語りかけ、教え、導いてくださることをありがとうございます。改めて主イエス様の姿、神の御姿であられるのに神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。このイエス様の姿を本当に思いをしっかりと見つめ、同じ思いを抱いていくことができますように、このことを通して本当に主イエス様の姿に少しでも習うものに、似たものとされていくことができるように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。